ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。本日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。ご一緒に拝読してまいりましょう。
サムエル記第2、20章14節から26節。シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベルベテマーカへ行った。すべてのベリ人が集まってきて彼に従った。人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブにつく兵は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください、ここまで近づいてください、あなたにお話ししたいのです。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか？ヨアブは答えて言った。とんでもない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとんでもないことだ。そうではない。実はビクリの息子で、その名をシェバというエフライムの産地の出である男がダビデ王に手向かったのだ。この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。女はヨアブに言った。ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女は知恵を用いて民全員のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブは角笛を吹き鳴らし、人々は町から散っていき、それぞれ自分の天幕に帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。
本日の聖書箇所は、首を城壁の上から投げ落とすなど、少しドキッとする箇所が出てきますね。シェバという男がダビデ王に反旗を翻しました。そして彼は仲間を増やし、城壁に囲まれた町、つまり攻撃から守られる拠点を手に入れたのです。ダビデ王はそれを沈めるために策を練ります。まずアマサを任命して兵を集めるように命じたのです。しかしなかなか兵が集まらず間に合わなかったのです。ですから次にアビシャイという方を、任命して、このシェバ、反旗を翻したシェバを追跡するように命じました。そしてやっとこのアマサが兵を率いてアビシャイに合流した時、なんと別の家臣であるヨアブがこのアマサを撃ち殺してしまったのです。突然主を失ったこの兵たちでしたけれども、アビシャイたちと一緒にこのシェバをに向かっていく。本日はこのところからの聖書箇所となります。ダビデの目にはどう映ったのでしょうか。ある者が自分に反旗を翻し、ね、そのためにこう軍の司令官に人を命じた、ある者を命じた。しかしそのある者は別の家臣に殺されてしまう。でこの歯向かった相手は、戦う基盤がすでにできているその町を手に入れ、仲間を増やそうと町を練り歩いている、いろんなところを練り歩いて仲間を増やそうとしている、そのような状況だったのです。ダビデも何とかしようと頑張ります。そして家臣たちも頑張るのです。反乱を収めようと家臣たちも考えて城壁を打ち壊そうとしたのです。そしてそのために外壁の高さほどの塁を築いたというのですから、その シェバの反乱を何とか収めようと頑張っている様が伺えます。事態はダビデたちの頑張りとは全く別のところから変わっていきます。予期せぬ助け手が与えられたのです。当時の習慣として、住民は滞在者を保護する義務というものがありました。ですから、シェバが滞在しているこの町の人たちはシェバたちを保護する、守るという義務があったのです。しかし、ヨアブたちの軍がこう周りを囲んだ時、この町のある知恵ある女がシェバとヨアブと交渉をするのです。勇敢な女性ですね。兵が軍が町を包囲して城壁を打ち倒そうと類を築いている、そんな時に一人立ち上がって叫んだのですから、本当に勇敢な女性だと思います。そしてシェバ一人を引き換えに、この町全体には害を与えないという約束を、確約を引き出したのです。そして今度はこの女性が町の人たちに周知し、みんなを説得するのです。本当にそのヨアブさんが言ってることは、約束確約できてるのか、信頼していいのか、そんなこともあったでしょう、またシェバさんをそんな、首をはねていいのか、そんな意見もあったでしょう。でもこの女性はこうみんなに周知し、みんなを説得していったのです。そしてシェバの首をはねさせ、ヨアブのもとに持っていき、そしてこの乱を収めた。本日このところから学びたいことは、神様は事態を打開してくださるということです。私たちは目の前の現実が思うように動かなくても、神様の守りがある。そう、神様が事態を打開してくださるということをしっかりと覚えていきましょう。事態が良くなるように、いろいろ考えて頑張る。でもうまくいかない、そんなことがあるでしょう。けれども焦らなくても大丈夫です。ダビデ軍に一人の知恵ある女を神様が与えてくださったように、神様があなたの助け手を与えてくださいます。事態を打開していく具体的な策を神様が与えてくださるのです。シェバの反乱は民衆のダビデ王朝に対する不満の表れでした。ですからこれは何としても収めなければなりませんでした。ダビデ王朝の大ピンチだったのです。それで王として対応します。アマサをリーダーにするけれども、でも他の家臣に殺されてしまう。味方同士の殺し合いがこんな緊急事態の中で行われてしまったのです。しかもこのヨアブという人物は、クーデーターを起こしたダビデの息子、そう、殺してはならないよっていうダビデ王の命令に背いて殺してしまった人物なのです。つまり、ダビデの思いに逆らうことをしたヨアブ、そんな人物だったのです。だからなのでしょうか。シャバの反乱を収めるために選ばれたのはヨアブではなく、別の人物だったのです。それなのにヨアブは表舞台に出てくるのです。一方ヨアブは司令官として兵を率いて、頑張っていきます。城の高さぐらいの、城壁の高さぐらいの類を築くのですから、本当にかなり一生懸命頑張って、作業を進めていったのだと思われます。ヨアブは策略を練り、計画通りにことを進めようとしていったのです。けれども、神様はそんなヨアブの思いをも超えていかれたのです。全く別のところから事態を変えていかれたのです。そしてシェバの乱は、シェバ一人の首を差し出すことによって収まったのです。そう。ダビデ王朝は守られたのです。日本のことわざに、泣きっ面に蜂というものがあります。これは悪い目に遭っているときに、さらに別の悪い目に遭ってしまう。 不幸や災難が重なるという意味合いがあります。このような意味合いのことわざは他にもあります。弱い目にたたり目、一難去ってまた一難、傷口に塩を塗る、似たような意味合いの言葉は少なくありません。言葉が多いということは、昔から不運や不幸が重なる、続いてしまうという感覚があったのでしょう。多くの人たちが、自分たちの人生をそのような不幸や不運が続いてしまうというふうに見ていたのです。私たちの日常生活はいかがでしょうか。戦争がなかなか収まらない、物価高も、なかなか落ち着かない、新年度が変わって、気の合わない上司と別れることができたけれども、また別の気の合わない相性の合わない同僚と仕事を、毎日仕事を一緒にしなければならない、受験勉強から解放されたけれどもまた毎日勉強しなければならない、急いでいる時に限って道が渋滞している、私たちもダビデのように頑張って目の前の危機を、目の前の課題を乗り越えようとしますが、なかなか思った通りにうまくいかない、事態が進まない、そんな時があります。そんな時も大丈夫です。人の思いや策略を超えて神様は事態を打開してくださいます。そんな神様が今日もあなたと共にいてくださいます。目の前の現実が思うように動かなくても、この神様の守りがあることを覚えましょう。ダビデを助けた神様が今日もあなたと共に生きて、共におらいてくださいます。そしてあなたを守ってくださいます。あなたはこの神様を信頼し、目の前のできることを、目の前のするべきことに邁進していく、どのようなものになりましょう。あなたの心を鎮める、その事態を神様は打開してくださいます。この神様を今日も信じて、平安の中歩むものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様からのメッセージをありがとうございます。私たちの目の前には様々な出来事があります。思う通りにいかず、本当に困難が立ちふさがるようなこともありますけれども、神様は私たちのこのような事態を打開してくださるから感謝いたします。神様が本当に具体的な助けを与えてくださり、打開策を与えてくださることを心から感謝いたします。本当にその神様が今日も私たちと共にいてくださることを本当に感じながら、実感しながら、今日で私たちがやるべきことを一つ一つこなしていくことができますように。そして神様の部屋の中、神様のその御業を本当に体験するものとならしてください。神様にすべてを委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、 定価1600円税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。